こんばんにゃ
エイミーと太郎の小ネタ超特急でございます。エイミーです。
太郎です。
漫画、アニメ、映画、書籍の話やあれやこれやのお話をお届けする小ネタ超特急、ただいまより発車でございます。
カップンクラー
違うよ。
あれ違う、
コップンか。
あ、コップンか。
ごめんね、あの今日ね、あの、うん、タイからツイートキャスティングを聞きますっていう国際電話が、ね、さっき私のところに入りまして、
ね、ちょっとそういう ね、 あのね、国際的なことがあったんですよ、
ね。はい、タイのマミペ聞いてるかしら。
言うた、
マミペシ君聞こえてるかしら。沖縄からお届けしております。
頑張れよもう。
ということで、今回の小ネタ超特急、内容はアンケートコーナー俺の話、
はい。
まあね、4月、新年度を迎えてすっきりした気持ちで新年度を過ごしましょうということで、
はい、
ここでですね、人生の赤を捨てようじゃないか。レッツカミングアウト、あなたの黒歴史という。
もうね、今ねちょっと今胃が ねちょっと痛いんですよ。
そうそう、うん、まあ、本日もですね、たくさんの方々に人生で秘密にしておきたかった黒歴史についてご回答いただいております。
はい、
私たちね、もうね、今日はね、吐血しながら
そうですよ
番組をお届けするやもしれない。
本当です。ちょっとビニール袋用意してますからね、
ちょっとバケツ用意してもらおうかしら、ということで後ほどご紹介したいと思います。
はい、
そしてエイミーと太郎がおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、
はい、
エイミーセレクトはですね、こちら入江亜紀さんのランと灰色の世界でございます。
はい、私は埴輪さんのおでんの人でございます。
はい、おでんくんではありません、
no！
おでんの人でございます。
はい、
なお小ネタ超特急は、ツイートキャスティングでライブ配信しております。
はい、
番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイートキャスティングのサイトで台風 FM をフォローしてください。
はい、
そして番組まるまる1時間ポッドキャスティングでも聞けます。
うん、
いつでも、そして世界中のどこからでもアクセスできますので、台風 FM のウェブサイト、また小ネタ超特急のブログでチェックしてみてください。
チェ
ック
だ。
ドゥッターン。
あそこ曲がって右ですよね。
小ネタ超特急。
ハチハチハチ二の一九一九パンダ無線
上がっております。次々沖縄の今が上がっております。ピロロンカシャッと今を切り取る音が耳をロースるほどに聞こえてきます。まさに IT 界の流れ星、シマパシャ。沖縄情報は今やシップドとコインやのごとし。もうシマパシャから目が離せない。
ウルマックス、ウルマ .jp。
首里出身の2人のドクター田中武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
ドデン、
家に着くまでが遠足です。
小ネタ超特急、
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
やほい。
ここからはエイミーと太郎の心に引っかかったネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。
はい、
まあ、私たちがですね、もうファミコンと、最初のファミコンと出会っていく清掃でございます。
はい、
感慨深いですね。ファイナルファンタジーは今年で25周年。
長、
アニバーサリーでございますよ。
すっごいね。25年ってさ、ちょっとしたさ、もう歴史だよね、もう。
っていうかさ、四半世紀なんですよ。怖いね。
本当ですよ。
怖いね。四半世紀私たちファイナルファンタジーに。
ね、特にエミッペはね。
ドップリンコでございます。
ドップリンコですからね。
私はね、ファイナルファンタジーに本当に人生の時間のかなりを費やしておりますけれども。本当ですよ。うん、そんなですね、25周年のアニバーサリーの一環としまして、この度ですね、海外の男性ファッション誌、アリーナオムプラスとファイナルファンタジーがコラボしました。
ほう。
でね、あの高級メゾンプラダの 今年の春夏の新作のモデルとしてファイナルファンタジー32の主要キャラがですね、なんと紙面に登場しておりますということで、一応こちらにですね持ってきたので、これプリントアウトしたんですけれども、これ
あの、おーすっげー、あのファイナルファンタジーのこれは何の
キャラですか？これ32だね。
32のキャラのこれは何くんでしょうか、うん、
これね、私が今持ってきてるのはライトニング姉さんとか、はい、ホープキュンとか、
うん、
ホープキュン。
ホープキュンって。
ホープキュン。私、大好きだからホープキュンって言うんだけどね。キュンって言うんですよね。あと、サズさんとかですね。はい、あと、スノーとかも、出てるんですけれども、
うん、
一応ですね、こちらの方、このコラボ企画、プラダの特集が、全12ページ。うんということで、一応これに費やされたこのグラフィックにね、
うん、
費やされた作業量と画像のクオリティに、うん、この雑誌のエディターの人もですねインタビューで大絶賛してました、
うんうんうん、そうでしょう。だってこれさ、本当にもう実写かと思うぐらいのこの肌質といい、服の感じといい。
そう。で、またこれがね、ハイファッションの、ね、メゾンプラダの雰囲気を壊さず、
うん、
むしろ高めてるぐらいのね、ね、
この雰囲気。本当に、このゲームキャラとは思えない、この。
これ知らないで、うん、アリーナオムプラスを購読してる人がパッてこれ見たら、
うん、
正直ビビるんじゃないかなって思うぐらいの仕上がりになってるんですけれども、日本の書店さんでもですね、輸入雑誌の取り扱いがあるところで、うん、アリーナオムプラス、買えるかもしれません。
これ国内では発売しないってことですよね。
これ国内版はないの。日本語版はないの。
なるほど、うん。
このアリーナオムプラスは、海外で流通している、雑誌でございまして、一応ですね、日本での発売日は4月の12日。
うん、はぁ。
明日
か。
なんですね。
うわ、これ欲しいかもしんない。
ね、だから、もしこれご覧になりたい方は、うん、ぜひぜひ、輸入雑誌の、取り扱いがある書店さんでですね、
うん、
ちょっとご覧いただきたい。12ページというボリュームでね、
うん、
ちょっとこの素晴らしいグラフィック。
ていうか、何よりこのグラフィックも、すごいなと思うんだけども、うん、何よりこのゲームキャラクターをプラダが使ったっていうのがね、
そうそう。
モデルに。これはだいぶ今までなかったことですよ ね
両方の、ね、世界観を壊さずに、ねうまいことコラボしたなと思って、どっちかがどっちかに迎合するコラボっていうのはいろいろあるんだろうけど、
う
ん、これはお互いのそれぞれの世界観を崩さずに、
ね、
むしろそれぞれを持ち上げてる感じなので、
ね、本当に引き立ててますよ。だってこのゲームキャラが全然本当にゲームキャラって感じじゃなくて本当にモデルさんですからね、これ。ね、
実際の等身とね変わらないその、うん、キャラデザインをされてるので、こういう形で ね使えることになったと思うんですけれども、
すごいなこれ。
ぜひぜひこれですね、普段ファッション誌をご覧にならない方もですね、
うん、
もしよろしければ、うん、アリーナオムプラス4月の12日発売版のですね、
うん
プラダとあとファイナルファンタジーのキャラクターのコラボレーション、
うん、
ご覧いただきたいと思います。
ね、これ見たいな。
見たいです。続きましてはですね、うん私たちの、
はい
現代社会に生きる私たちのね、
うん、
業の深さというかカルマなんでしょうか。
なんでしょうか。
私たちどれだけ物欲と自分をこう、ね、切り離すことができるかっていうのはね結構人生に関わってくるところだと思うんですけれども、
ほう
物欲でね人生を棒に振るということはね、世の中にはあると思うんですけれども、
ね、
その分かりやすすぎるあまりにもねちょっと残念なというかアレな事例がありましたのでご紹介しましょう、う
んはい
例えばねブランド物を欲しくて、
うん
親御さんのねお金を勝手に持ち出したね、
うん、
10代の高校生のお話やら、
うん、
あとソーシャルゲームの有料アイテム欲しさに、うん、おばあちゃんの年金をもぎ取っちゃった小学生の話とかね、
うん、
日本も残念な話いろいろあるんですけれども
ありますね
物欲に駆られてねとんでもないことをやらかすっていうのは大人だけじゃなくてね、
うん、
そういう形でね年齢関係なく子供でも、ね、
うん、
もうそこにねどっぷり使っちゃうわけなんですけれども、
うん
私たち生まれた時からねこの物欲の業と戦いながら、
うん、
ちょっと自制していかなきゃいけないのかなこれからっていうところもあるんですが、
はい、
そんな物欲に駆られちゃいました中国内陸部安徽省のですね17歳の男子高校生が、
うん、
iPhone を欲しさに、
うん、
自分の腎臓を売り飛ばしました。もう
怖え
本当にバカだよね
怖えこれ、
ね、これね語弊あっても構わないと思うんだけど、うん、本当に大バカ者だと思うんですけれどもさら、
うん、
にこの子もバカなんですけれども驚いたのはこの高校生がそのね自分の腎臓を売ってしまって、
うん、
それで iPhone を買えばいいじゃんというの思いついたところからですよ、
うん、
ネットで中国人の臓器ブローカーとつながったってすごい
すっげえ
ちょっと高校生よちょっと思いついて、
うんうん、
臓器ブローカーとつながるのか
ね てか繋がってしまう環境がすごいよね。
そんなにブローカー身近にいたっけぐらいの ね感じなんですけれども、うん、まあ一応ですね、この臓器ブローカーとつながり、そして病院の医師ともつながって、これがグルになってですね、もうすでに腎臓を摘出しちゃいました。びっくりよね。
怖え。じゃあ本当売っちゃったってことですよね。
もう取っちゃったんですね。で、その報酬のお金も手に入れ、
はあ、
で、まあ iPhone を買ったわけですよ、その男子高校生が。まあ、で、はい、母親がそれを見つけまして、
はい、
うちではこんなものを買う金はないはずだと、
うん、
お前はどうやってこれをね手に入れたんだって問い詰めたところから事件が発覚しまして、
あ、なるほどね。
ブローカー医師を含めて5人の逮捕者が現在出ておりますが、
ね、
最も愚かなことにですね、
うんうん、
この思いつきを実行してしまった男子学生は、うん、腎臓摘出後、うん、体調がすごく悪化しているとのことでございます。
残念すぎる。
もうね、iPhone どころじゃないのよ、この子。だから、ね、もう買ったはいいけど、
ね、
もう一生取り返しのつかないことを、
ね、
たった一個のものよ、
ね、
それもなんか永久的に価値があるわけじゃなくて、うん、ほんの何年か経てば取り立てて価値もなくなるようなもののために、うん、一生を棒に振ったんだよ、この子は。
うわー、なんかな、これは、まあ、極端な例かもしれないけど、
うん、
ちょっとこれはね、考えさせられる、だいぶ。
そうね。で、これはね、うん、まあ、こう、物欲主義的なところで、今、うん、いろいろ中国でね、問題になってるので、このニュースも大きく取り上げられたんですけれども、
うん、
やや心配なのは、うん、この高校生のこの、その後の体調について、何も報じられてないのが、ね、
大丈夫かな、これ。
もしかしたら、ね、
ね、
本当に残念なことになってないかなっていうのでね。
本当にね、もうこの iPhone、ああそうか、 iPhone でかってなっちゃうよね。
でも あの物欲、うん、ものだよ、
ものだよね、
ものと、うん、本当に文字通り自分の体を切り売りするっていうことが直結する倫理観
ね。
で、まあ、日本もさ、うん、まあね、他人事ではなくてそういうことがいっぱいあるわけなんだけれども、うん、まあ、うん、愚かというには本当に愚かだよね、これね。
体はね、本当自分で大切しないと、これ。
そうそう。
単純な言い方になっちゃうかもしれないけど、うん、これで棒に振っちゃってるっていうのは本当に愚かだよね。
物と交換するっていうね、考え方自体がね、愚かなんだけれども、うん、まあ、これをね、愚かだとね、思って考えを改めてくれる人が、うん、まあ、ちょっとでもいればいいんだけど ね、なかなか物欲にとらわれるとね、うん、そういうことも気づかないでね。
本当ですよ、うん、この体だけじゃないよ、みんなちょっとこれ考えた方がいいぞっていう、
ね、
うん、
あなたがこだわってるものとはっていうところで、ちょっと考えていただきたいきっかけになればなと思います、ね、
うん、
続きましてはですね、世界初にも程があるということでご紹介をしたいと思います。
、はい、
スマートフォンのゲームアプリもあらかたのジャンルが出尽くした感がございますが、
はい、
そんな中、世界初の、
世界初、
画期的なゲームがアンドロイド向けに発売されました。発売っていうかね、公開されたんですけれども、
はい、
そのジャンルが驚愕ものです。
どうした？
世界初、
うん、
美少女にちくわを食べさせるゲームです。
本当だ、
ね、今ちょっとね、
これ本当だ。
サンプルの画面をですね持ってきてるんですけれども、
これ超かわいい、目でかい、憂い顔の頬にちょっと赤く染めた女の子がですね、
うん、
ちくわくわえてますよ、これ。
そう、ね、もうすごいよね、これ男子中学生の妄想力をそのままアプリにしちゃったって感じだよね。
ちくわですよ。
ちくわでございますよ、はい、今までもね、ゲームの中で、まあ、大体が女の子キャラクターなんだけど、
うん、
まあ、キャラにね、食べ物を食べさせたりするとかのミニゲームが盛り込まれたゲームタイトルってありましたよね。
ありましたね。
竜が如くとかもそうなんだけれども、うんうん、そういうのもありましたけどね、
うん、
このゲームの画期的なところはね、うん、食べさせるだけなの。他ない要素は。
これすごい、ね、しかもね、画面を左回りに擦るんです。
そう。
で、そして食べさせるんですよ。これすごいわ。
一択ね、これちくわ以外にもね、
うん、
バナナも食べさせることができる。
あ、バナナがある。あ、バナナだ。
でね、あなたがちくわを食べさせることができるですね。可愛いキャラクターは、双子の天使ちゃん、ゆなちゃんとくーちゃんからね。
ゆなちゃん。これは
選べるのよ。これはゆなちゃん。
ゆなちゃん。
ゆなちゃんの方でございます。
超かわいい。しかもこれ、ちくわがね、7秒でちくわ10本とかそういう感じ。これ、
早食いかよって。
これすごいわ。
もうね、 本当に妄想立国日本だからこそっていうか、ね、日本じゃなきゃ生み出すことができないよね、この手のね。
素晴らしいよ。無料でね。
画期的ジャンル。そう、無料なんですよ。うん、で、一応ですね、これ、得点を競うゲームモードもあるの。通常の食べさせるモードじゃなくてゲームモードがあって、なんだと思う？これね、タイムアタックにトライできるのよ。
大変だ、これこれ大変だ
何なの何を誰と何を競ってるの、ね、この
ちくわですよ、ちくわ。
ちくわと戦うの、ね、
ちくわの本数ですよ、ね、これは。これこそ。
で、一応こちらのアプリ、正式なタイトルは、もぐもぐゆなちゃんって言うんだけれども。
これは早速検索だね。
レッツ検索でございます。
レッツ検索ですよ。
ですね、これ、Android 2.2 以降に対応しておりまして、無料でアプリ公開中でございます。
Android いいな、これ。
ねもうね、妄想力のたくましいですね。ね男性の皆様は、Android ユーザーであればもぐもぐゆなちゃんで検索して、ね、検索履歴を速攻消さなきゃ、ね、
本当に、ね、もぐもぐゆなちゃんってこれ
履歴にねもぐもぐゆなちゃん出てきた瞬間にね大人としての人生は崩壊しちゃうので、ね、
ちょっとそこでいろんなことを失うよ。
そうそう、なので気をつけていただきたい。そしてですね、最後のネタでございます。
はい、
爽やかイケメンをイメージにしたのにハートクラッシャーな物が出来上がってしまったというネタなんですけれども、
はい、
私たちのね、うん、番組の中でスポーツの話するの珍しいんだけど、いやスポーツネタでもないかこれ、
うん、スポーツではないけども、
うん、一応話そう、うん、レンジャーズに移籍しましたダルビッシュ選手のニュースが、まあ、連日報道で伝えられていますけれども、ね、うん、地元のテキサスでも大変注目度が高く、
うん、
地元の市長がですね夕食晩餐会に招待するなど、
うん、
あちらの方でもねそれなりに話題になっております。で、まあ、我が地元に来てくれた日本からの選手を歓迎しまして、アーリントンのスポーツバーではですねダルビッシュにちなんだ新メニュー、その名も、うん、ダルビシャスバーガーが出ました。
何ですかそのダルビシャス。ダルビシャスこれか。
ダルビシャスバーガー、こちらも画像をお持ちしております。
これって初見で印象を言うとこれグロくね。
これクリーチャーかと思ったのよ。
だいぶグロいぜこれ。
あれこのクリーチャー何のゲームみたいな感じなんですけれども。
これハンバーガーって思う人まず少ないと思うけどな。
まあね、まあダルビッシュ選手といえばね、まあ爽やかイケメンでございますけれども、
はい、
もうその爽やかイケメンさんとは裏腹の
全然違う、
迫力満点、
はい、
高カロリー度満点、
うん、
毎日食べたら間違いなくハートクラッシャーになると思われる。
本当です。
ボリューミーという言葉すら可愛く思えるこの迫力でございますけれども。ね、まあこれね、もし、まあ、ダルビッシュ選手のファンとかね、
うん、
まあ、あと大リーグのファンという方で、まあ、テキサスまで野球観戦に行かれる方であれば、
うん、
まあ、ぜひですね、まあ、一度は試してもらいたいんですけれども、
そうね、
一応私からのアドバイスとしましては、成人病と高脂血症の持病をお持ちの方には、絶対おすすめできないメニューとなっておりますので。
これはね、本当そうです。だって、お肉がですね、
うん、
だいぶ分厚いのがこれダブルで挟まってる上に
なんかね、うん、謎のとろけるチーズ的な、ねね、
謎のとろけるものが何かすごいくるくるになってる何かのフライと一緒になってるんですよ。
そう、
でそれがダブルの肉の上に乗っかっててそれがこぼるってだいぶグロいですよこれ。
ねえ、本当にダルビシャスバーガーで検索していただければ、うん、多分私が今ね持ってきてるのと同じ画像を見ると思いますので、
ね、
ね、多分みんなねクリーチャーかなって思うかもしれないんですけど、ね、もしかしたら真の意味ではこれクリーチャーかもしれないので、
あ、ね、まあ、ある意味クリーチャー
ってことで、そういう意味では間違いないということで、まあ、もしですね、うん、テキサスまで応援に行かれる方はですね、
はい、
一度試してみるか他人が食べてるのをこっそり眺めてみるかで撮らせていただければと思います、
ね、ね、うん、
以上小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
食えねえな。
プリップ、
漬物ってサラダだろ。
小ネタ超特急、
あちらちらちの一級一級パンダ無線。
生活の一コマを携帯カメラで切り取る島パシャクラブ、県内外の沖縄関連イベント情報を伝えるウルマックスカレンダー、台風 FM で放送した番組を世界中で聞けるポッドキャスティング、文字で映像で音声で沖縄の今をワイドに発信、インターネットサイトウルマックス、ウルマ .jp。
フーン FM。
ドクドクドクチドクドクチドクドクドクワンからツーから
小ネタ超特急、
エミと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
何伸びしてるんですか、
うんうん、ここからは決まったテーマについて皆様よりいただいたアンケートをご紹介する俺の話のコーナーです。
俺ね、
はい、今月のアンケートテーマは、うん、レッツカミングアウト、あなたの黒歴史ということでですね、私たちもですねこのコーナーをやるにあたって本当に血を吐かずにはいられないような切ない思いをここで交換しなきゃいけないのかと。
これね、あの番組が始まる前のね、うん、あのちょっとねちょっとトークあるじゃないですか、うちらの
うん、
ここでは
打ち合わせとしましたね、
打ち合わせとしたのがオンエアできないトークの中で、うん、だいぶお互いちょっと吐血ネタが
ねえ、ちょっとね髪の毛抜けたかなって私思ったぐらいだったもん、
ね、どこまで言おうかしらっていう話ですけどもね、
はい、
う
ん、ツイートキャスティングの方に書き込みあるそうで、
はい、ナムコンパイルさんありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
ドラクエは去年が25周年で、
ドラクエ25周年去年か、
ね、あとスーパーマリオが来年30周年、素晴らしい、なんか日本ってすごくない、
日本ってすごいわね。
だってゲームがさ、こうやって人気のあるゲームがこんなにちゃんと3本ドーンとあって、うん、30年とか25年とかですよ、うん、続くわけですよ。
ねえ、
素晴らしい、
素晴らしいわね。
ね
え、ぜひ私たちが生きてる間にファイナルファンタジー50周年とかあるのかしら。
あるんじゃないかな、
ね、その頃 ねファイナルファンタジーに何が出てるんだろう ね
どういう内容になってんだろう ね、
ねえ、うん、ちょっと気になりますけれども、さてさてでは、アンケートのご回答をご紹介したいと思います。
はい、
私からご紹介しましょう。こちら、はい、ラジオネーム、はい、日賀たすみさんよりいただいてます、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
一時期友達と某北斗のにめっちゃハマってました
あー、うん、
いや別に普通かもしれないけど妄想しまくってましたよ、
うん、
ケンシロウの嫁が夢だったし。
女子か、
たすみさん女子ですね。
たすみさん女子か、しかも某北斗って言ってる、もう
あのケンシロウって言ってる、 ってる時点で
もうね、
世紀末救世主伝説のことだなと皆さんお気づきかと思いますけれども、ね、
北斗姿勢の傷がある男ですよ。
そうそう、そういえば私今思い出した、北斗の件に関してなんだけど、うん、北斗無双がね終わらないんだよね、いつまで
も。北斗無双、
家に北斗無双買ったんだけど、まあ、どうでもいい話なんですけれども、
そうかそうか、
ケンシロウの嫁、ケンシロウさ、
うん、
これ連載開始時点のさ年齢設定10代だよね。
あれ確か18とかじゃなかった、
18、19
とかだったよね、
の設定だよね。
びっくりするわな、
ね、あんな陰影の深い18、19ってって、
ね、何歳の頃ね、じゃあ、 傷つけられたんですかね。
ねえ、ドフドフドフドフって、
ね、15、6ぐらいの時、
ねえ
大変だね、あの人の人生ね。
ケンシロウの余命が有名だったんだ私ね一応トキ様にはちょっと燃えたんだけど、トキ様いかんせんね、あのゲフって吐血しちゃうしね
ちょっと体弱いから支えてあげたいよね、
本当、うん、まあ、お迎え近い感じだったんで、ね、あの彼との結婚はね、うん、将来が見込めないなと思って私諦めました、うんうん、
でもあの私のお友達はですね、ケンシロウとあのマリア、
うん、
マリアだっけ、
ユリア、
ユリアだ、ごめん、うん、ユリアとのその勝手なラブモードの漫画を描いてたよ、う
ん、あーやっぱり妄想してたんだ、
う
ん、
あのユリアとのそのケンシロウ のなんか結ばれない愛っていうか、
うん、
なんかちょっと遠い愛みたいな
の同人で、
うん、描いてた、描いてた、う
ん、あやっぱり私ね、北斗の拳があのリアルタイムだった頃って同人業界どんな流れだったのか、さすがに自分ねちっちゃかったので分からないんですけど、
あ、まあ、やっぱりね、やっぱ攻めが
ね
ラオだったりするんじゃないですかね。
あやっぱりジャギとかきついね、ジャギ様
どんな、あ今ねすごいどんな体型でって言おうとしたけどね、いやいやいやいや
いやいやいやいやいやいやいやいや、まだ夜の7時台でございま す、
ね、ですからね。
ということで、はい、続きましてのご紹介いきましょう。ラジオネームさゆみさんからいただいてます、
はい、
ありがとうございま す。小室ファミリーが超売れてる時に、
はい、
小室さんプロデュースの新人オーディションに応募しました。もしかしてアサヤン的な
あんな感じの、ああそう、
ドームでコンサートしている自分を妄想したり、
おうおうおうおう、
全く必要ないのに顔バレしないようにサングラスとか買わなくちゃって思ったりしてました
バレるよ、
わかる、あのサインの練習とかするよ、
ね、あ、するするする絶対する
ね。しかし見事に落選、うん、友達や、友人や家族に応募したことを話していなくてよかったですと。
本当ね、これは
言ってたらね、
えらいことになってましたね。
わかる、うん、自分がさ、うん、特に女の子そうなんだけど、うん、自分がこうなんて言えばいいの、トップスターになる妄想って、
うんうん、
一度ならず二度三度あるわけじゃない、うん、
あるある、アイドル ね
私もそのね、うん、あのサインを練習した口なんであ
のすごいかっこいい形になるサインを書きたくなるよね。
そう、角田博さん的なあの真ん中に星入れてみたりとか、
ね、マジで
角田博を意識したわけじゃない、ね、
あのエミッペみたいな感じで、ね、
そうエミッペのところ、ペエミッペじゃねえよ、
ペのところがあの
あペのペの丸が星、はい、
なんか星的な
待って私どうしてさアイドルなのにエミッペデビューなの。
いや
もっと他になんかあるじゃん、なんか
なんかそういうのかなと思う、
可愛らしい名前でデビューさせてよ私
可愛い、
うん、いやでもね小室ファミリー全盛期の頃はね、
あもうありましたね、
ありましたよね、
ありましたね、本当に
あの頃ね、なんかねこう素人がつかみ取れるチャンスなんじゃないかということで ね皆さんね夢見てた方多かったと思うんですけれども、
あの甲高い声でカラオケを歌ってましたね、
あの時ハイトーン全盛期ですから ね、まあ、致し方ないっていうかね、喉を痛めた方もたくさんいると思いますよ、ね、実際、
うん、
はい、ということでじゃあ続きましていきましょう、
はい、
こちらラジオネーム韓流さん、
韓流さん、
韓流さんかな、ラジオ聞いてますということでありがとうございます、はい、ありがとうございます。昔コスプレイヤー彼女と一緒にコスプレして雑誌に投稿したことがあります。
ちょっと待って、あのこれ何をコスプレしたんですかね。
ねえ、ジャンル書いてないんですけど、
うわ、なんだろう、
今そんなこと口が裂けても言えないと。
あそう
これは抹殺したいですね、この時の画像ね、もし自分であれば
ね、あのレイヤーさんってさ、あの多分うちらの時代のレイヤーさんって今よりはなんかもうちょっと手作り感があったじゃない。
今はね、
今だいぶほらもう本当にもう衣装とかもすごい、もう本当にこのアニメに近い衣装で、
うん、
なんかもうそのものコスチュームって感じなんだけども、うん、その昔のってなるとみんな何か近いもので作ってたことが多いじゃん。手作り
感あったけど、
うん、
今はもうほら髪の毛もからつま先まで、
ね、
全部ね、その、うん、あの、なんて言えばいいの、まあ、コスパさんとかね、うんうん、そういう感じのところで、
うん、
まあ、まあ、ぶっちゃけお金出せば買える時代になったので、
ね、
昔に比べたら敷居が低いっちゃ低いけど、
ね、
まあでも、うん、この韓流さんの黒歴史は、コスプレをして投稿したことなのか、コスプレをしてたジャンルがあれだったのかにもよるね。
ね、これ、あの、その彼女さんが一緒にやろうっつって、やったってことなんでしょうね、
うん、
まあ、多分もしかしたら韓流さん的にはちょっと違う方向だったかもしれないですよ ね
俺そんなコスプレでも彼女がやろうって言うからみたいな感じ、
ねね、
だったのかもね、
だったのかもしれない。あの沖縄にもやっぱりそういったコスプレ系の皆さんっていうのはやっぱ、ね、いらっしゃるわけで、自分がすごい記憶にあるのはやっぱり某ロックバンド、あの、うん、顔が白かったり、
うん、
あのちょっと悪魔的な皆さんですね、
うんうん、
あの方たちのコスプレをした人たちはやっぱすごい手作り感満載でしたよ。
あのそうだ、ね、頑張ってる系なんだ。
黒の服を集めて、あのスカーフ塗ってとか自分でやって
何かしらで努力をして、
何かしら努力、あとなんかこう銀色の何かを下げてたりとかね。
うん、
あれはすごいなと思いました
ね。え、うん、まあ韓流さんね、まあ、今は口が裂けても言えないということでです ね封印してるんでしょうけれども、まあ、今回、まあ、この黒歴史を、ね、
うん、
あの公共の電波に載せたことで、
ね、
ちょっとすっきりしていただけたかしら、
成仏した
ね、うん、ということで続きましてはですね、ラジオネーム、はい、ルルルさんからいただいてます、はい、ありがとうございま す。アンケート答えますがあまりに恥ずかしいのでハンドルネームを書いての書き子ですということで、
そうですか、
前回とはハンドルネームを書いてのご投稿でございます、
はい、
中学校の時の友達と一緒に、
はい、
某ミュージシャンのイラスト本出してました。しかもそのイラストと一緒に自作ポエムも一緒に書いてましたこれは地雷、
地雷ですね。これは
某ミュージシャンのコンサートにはそのミュージシャンの格好をしていきました
行く行く、
うん、これはね誰のコンサートだったかは言いたくないですということなんですけれども、
これはだいぶ身につまされますね。これは
これはやばすだね
これはあのね、誰もが通る道じゃねえ。でもこれ
10代でね、
10代でこの時期、
音楽っていうか、まあ、そのミュージシャン、うん、その人自身にハマるとね、
うん、
陥りがちな罠よねこれ ね、 ね、
一緒の格好をするね、確かにコンサートで、
わかる。
でそういったなんか同じような格好の皆さんって集うよね、
集うよね、
入り口前で、
そう
で歌歌ったりとか、
それか会場近くのマクドナルドに集うよね、うん、
デージ目立つ、
デージ目立つあからさまな違和感
わかる、
ね、
超わかる。
ああ これはやばい。ちなみに太郎ちゃんの吐血レベルの黒歴史とは？
これね、あのね、もう言っちゃうけど、
言っちゃう、
言っちゃうけど、ポエム書いてたよね。
ゲフ
ゲフ、あ、ゲフ、今ちょっとあの机が血まみれになってごめんなさい、すいません、ちょっと吹かなきゃ、吹かなきゃ、
吹かなきゃ、大腹筋ちょうだいお母さん。
ちょっと待ってね、あの本当に
ポエム、ポエマーだったの。
今鼻水も出ましたけどね、ポエム書いてたよ。某地元紙有名なとこに
ポエムを、
ポエムをね、
書いてるだけではなく公開してた。
結構毎月出してた。
毎月ご投稿を
毎月と毎週出してた。
いや、マジで。そんな頻繁に。
デージー。デージー。あ、いや、ウケウケ。あ、ごめん、ちょっとあの、ちょっと机が血まみれに今。
ねえ、机がね、煮ちゃっとなったけれど。
煮、ちゃった、これ。
やばいね。
まあ、あの、だから、まあ、それを、本当に、え、毎月毎週って言ったら、ぼんやり地元の人はわかるかもしれないけど、ここでわしは言わないよ。
ね、ここで伏せておくのがね、大人としてのね、
本当にね、
自精神よね。
今後もね、生きていきたいんです、私。
ね、無事に。
無事にね。ね、本当に、あの、ちょっとね、あの、明日、いいことあるといいな、的なポイント書いてた。あとなんか、うん、ちょっと、あの、夢を、あの、見て、なんか、この、ちょっと、暗い現実と戦って、
え、もしかして、ちょっと言っていい、
うん、
自分探し系自分探し系のポエムですか。
あの、なんかトントン飛んでる鳥とかに勝手に思いを託してる系
託してる系
違う、
もうあれなの、舞い散るこの葉に自分を託す系。
そうあと見えない星を自分に当てはめる系
ごめん、ちょっと、もう涙が
痛い血が痛い、もう出すぎて血が、
やばい、
あっぶね、あっぶね、
わかるわ。でも
ちょっと今机血まみれですよ、
ね、いやでも多分ね、ラジオ聞いてる方の中にも、うん、でかつて自分がそのなんて言えばいいの、うん、ポエマーだった方はね、うん、大きくうなずいてらっしゃると思う、ね、
だろ、みんなだろ、
誰もがポエム書くよ ね、 みたいな、
ね、書くよ、あの頃
書くだけでなんか人に見せるよ ね、 ね
でちょっとあの自慢するよ ね、
ね、
友達とかに、
ね、書いてみたんだけど読んでもらえる、
四月号載ってる場合って言うよ言うよ、痛い、死に痛い、
私たち明日無事に朝日を拝めるかしら、これ
やばいです、もうこれちょっとねあ、うわっ、やっべ、あぶねあぶねあぶね、もう今いっぱい出ました、本当に血が、
それが太郎ちゃん
ね、もうちょっと危ないっすね。まああの、じゃあ聞いていいかな、
うん、
エミッペをちょっと言ってもらおうか、君のやってきたことを。
私ですね、この番組でちらっと語ったことはあるかと思うんですけれども、
うん、
某アーティストのですよ、
はい、
施設ファンクラブ内のですよサークルで、
うん、
同人活動してましたよでもね、言わせてポエムじゃないの、
うん、
妄想ノベル、
はい、
しかも長期連載
あんたレベル高えよそれ。
ですね、
某アーティスト、
某アーティストの、ね、
これはあの後で細かく教えてもらおう。
大長編妄想ノベルをこのねサークルが結構月1ぐらいで本出してて、うんうん、私半年にわたって連載してました。計6回。
マジで。超すげえ。
しかもかなりの部数売ってました。うん、
これ名前は？
名前ね、出すとやばいの、あのねこの本ねまだ持ってる人いるかもしれないのよ。
マジで？あの、そのミュージシャンのファンだった系の皆さんだったらって
こと、ね、そう、でもこのサークルさんが結構有名なサークルだったんで、全国津々浦々にこの同人誌がですね流通しておりまして、私あの時に九州に住んでおりましたので、
っていうことはその九州が
九州中心に割とかなりですね北の方まで流通してたんですよ。
エビペ血出てる、血、
ね、
血出てる、血出てる、
血出てる、大変なことに。あとね、うん、まあ、私と太郎ちゃんはちょうどね、うん、同い年ぐらいなんで、はい、まあ、あの分かると思うんですけれども、私ら大学入った頃ですね、うん、バブル景気があ
った、
最後のあだばなを咲かしてましたよね。
あったよ、
あの時私ソバージュパーマかけてました。
デージ
味ソバージュ、
あれね、岡村康之ちゃんの、君が大好きの曲に出てくるようなあのお姉さん、
そう、
あの系ね、
そうそう、
うん、
のソバージュをかけてまして、
この前髪
ちょい立ち上げ
の
カーソバージュで、でウエストをマークしたね、目の覚めるような青色のボディコン着て
デージ
ピンヒール履いて大学通ってました。
デージ大変、
18、19の頃
やばい、
もうどう見たってね未成年じゃないだろうというビジュアルだったんですけれどもね、
うん、
あの頃の写真はね、うん、全部抹殺した。
なんでよ。
だから今の旦那は、うん、あの頃の私を知らない。
マジで。あ、でもその頃の大学の同期の皆さんは知ってるってことね。
知ってるの。だからね、一人ずつね、ちょっとね、うん、フライパンをで頭を殴ってその頃の記憶を一人ずつねデリートしていかなきゃいけないんですけれども、あ、じゃあも
うこのための同窓会開かんとダメですね。
そうそう、これのための
同窓会開いて、うん、同窓会をね、
一人ずつねこっそり呼び出さなきゃいけないんですよ。ね、他にもですね、まあ、はい、私のですね吐血ネタもいいんですけれども、はい、まだまだ吐血者の黒歴史投稿来てます。はいので太郎ちゃん紹介お願いします、はい、
ご紹介していきましょう。
はい、
ヒガスターさんです。
ありがとうございま す,、はい、います
ギリギリ投稿すいません。黒歴史というのも僕もしかしたら今まさに黒歴史中かもです。ほう、ゲームの中の女性キャラクターが好きです。
うん、
ベヨネッタとラブプラスの小橋川凛子を交互に同僚にアホだと言われました。かっこ涙。でもあの強くて美しいベヨネッタと強がりの凛の表情にずっと惚れてます。かっこ、うん、僕は凛と呼んでます。あ、そうですか、
そうですか、う
ん、リアルにそんな理想の人がいないので、でもやっぱりこれが黒歴史かもなと思いますが、それも楽しいと思えるうちがいいのかなと思います。ああ、そうだよ、
ベヨネッタはね、女の私でも好きだよ、うん、
かっこいいよね、
かっこいいよ、
めっちゃかっこいい、うんうん、
そしてリンちゃんか、
ね、リンちゃん
ローテーション回してるんだ。
そうか、
映画スターさんの中では、
ね、なんかまあまあわからんでもないぞ、
うんうん、でも大丈夫、私たちだってね、こうゲームキャラクターに、ね、私のさっきのホープキュンじゃないけど、うん、燃えたりするからね、やっぱりね、
するする、私もね、本当にね燃えた男性キャラいますよね、本当に、
うんうんうん、それは仕方ねえね、
うん、あるある、うん、そんなもんだよ、まあ、そんな感じで続けてご紹介いたしましょう。三月直さんです。
ありがとうございま す, います
人生思い出せば全て黒歴史なので、
全てかい、うん、
小ネタ向けのエピソードといえばエヴァンゲリオンのおかげでうつ病っぽくなったことでしょうか。いろいろあって思い詰めていた。
こじらせたか。
そうか、97年頃にエヴァの劇場版とブームが来て一気にハマった、
うん、
解読本読みふけり一言一句解読してエヴァの話しかしないので、飲み会でマニアの友人からさえもエヴァの話題禁止と言われてしまいました。ああ、そう、うん、今になり冷静に振り返ってみると、たかがアニメに何をしていたのか。でもそれはいい思い出です。今も思うのは一言一句心の深いところに響く作品だと思います。
なるほど、う
ん、あ、でもエヴァンゲリオンにまつわることではだいぶみんな
こじらせてたよ ね,
こじらせてたですよね、
本当に、まだこじらせ中の方もね、うん、いますけれども、うん、ね、これ三月奈緒さんは、エヴァンゲリオンでこじらせたということなんですけど、
はい、
多分ねこれから先三月奈緒さんがまた新しいアニメとかで、
うん
うん、またこじらせるかもしれない、うん、ね、一度こじらせた人はね、うん、こじらせやすいのよ。
あ、癖がついちゃうのね。
癖がついちゃうのよ、ね、ほら何ぎっくり腰って一回なったらなりやすいって言うじゃない。
そこ
違う？
いや、
そんな感じそんな感じ、一回になったらね、うん、なりやすいのよ。
でもね、結構考えたら私も結構そういうの繰り返してる気がするね、
うん、私もね、やんわりと、ね、やんわりとローテーション組んで繰り返しております、ね、
そういうもんかもしれません。
はい、はい、
さて続きですがご紹介いたします。
はい、
はい、仮名で山本でお願いします。
山本さんではないのか。
山本さんではないんですね、うん、はい、ありがとうございます。黒歴史家か、ちょっと興味そそるアンケートですね。皆さんどうなんだろう。僕はあのバブルの頃地元のディスコによく通ってました。そうか、先日実家に帰省した時に写真を発見したのですが、てんてんてん、もう絶句するほどの僕のルックス、まるで吉川浩司。
君もバブルの頃だね。
ああ、そうか、同い年かな、
ね、
うん、肩パッド入ったスーツに尖った靴、ああ、うん、そうか、これは今付き合ってる彼女には到底見せられない、なので僕の黒歴史、それは過去のルックスです。
なるほど、クラブじゃなくてディスコだよ。
ディスコですよ。
ディスコテックよ。
ディスコやっさ、
サッコーディスコ、は
い、これであれですよ、いわゆるタカさーんチェックとか
的な。
これやってたね。
今ラジオ聞いてね、うん、軽口吐いた方にいらっしゃるのは同年代の人だと思う、ね、
あともしくは一緒にやった人がね、うん、友達だ、
うん、そうそう、友達でございます、うん、ディスコって言えばよ、 あんた国際通りの那覇にもよ、
はい、あったよね、
あの頃、
あの頃
ザバレス
さあこのザバレスで燃えたやつらちょっと同級生だろ
ね、ちょっと集合みたいな感じで、ね、
集合だよちょっと
ザバレス、
ザバレス、あーいろいろあったな、
あの頃はね、
あったな、あの頃あの那覇ではね、あの遊び場としては結構イケイケなね遊び場でした。
クラブっていうかディスコ、
ディスコですよ、お立ちであったもん、
ね、うん、あったよね、
あったよな、これはやばかったね。
まずザバレス行くよりも結果回数としては人生でトータル、うん、日の玉ホールの方に行った回数の方が結果多かったな。
日の玉は結構、ね、
あの、うん、思いのほかバブルが早く収束したので結果ザバレスもね、
ね、ザバレスもちょっとね収束してしまったけども、
ね、
結構あの場所を覚えてる人は本当に残ってますよ ね、
ね、 ね、うん、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ続けてご紹介いたしましょう。
はい、
はい、東京投稿者えりこさんです。
ありがとうございま す、 ういます。
こういう機会がないと言えないので投稿します。実は某タレントスクールに通ってました。
沖縄の、
沖縄の
あれね、
え、
あれ、
え、れ、
あの某有名、
某有名なといえばね、あの夏季講習みたいなもんで短期でしたけど、てんてんてん、超人気あった時なのでいっぱい人がいました。歌とダンスの練習の時、もっと笑顔とか言われて超笑顔で頑張ったとか今思えば超恥ずかしい。ああそうか、あそこだな、
あの頃なんだろう ね、 ね、超人気だった頃っていうのはね、
確かに
あの頃のあれで、ね、もっと笑顔、うん、ってめっちゃダンスきつい時に言われたの ね、
ね、あそこはなんか本当にそういう喜怒哀楽の表情すっごいさせるよね、
させますよね、うん、まあ、それができないと、うん、もうねダメっていう感じだったからね。
そ う、 そ う、 そ う、 そうですよね、
すごいね、やっぱ皆さん10代とかね20代前半の時それなりに皆さん何かしらをに ね、 ね、こじらせて、うん、どこかを痛めて大人になってます ね、
ね、 ね、本当に ね、
ね、まあね、うん、皆さんの黒歴史を公開したところで、はい、すっきりしましたかしら。
はい、そしてですね、ツイキャスでご投稿いただいておりますよ。
はい、
ナムコンパイルさん、
はい、
自分の黒歴史、セガマニアだったな、
あ、
ドリキャス撤退までプレステで遊ばなかったという。
ああ、
じゃあもうだいぶ
だいぶセガファンだったんですね。
セガサターンですか。
ねえ、ドリキャス懐かしい、
ありましたね。もうそうやってねどんどん現れては消えたものが多いんですよ。
ですよね、うん、いやでも分かります、私もドリキャス結構好きだったんで、
ね、うん、いいゲーム多かったですよ、
うん、ということでですね、皆様の黒歴史をあえてラジオで語ってみたところ で、次はですね来月のアンケートテーマご紹介しましょう、
はい、
来月はですね、まあ5月ということで皆さん行楽のシーズンも多いかと思います。いろんなところに出かけて、はい、いろんなものを食べるチャンスもあるかと思いますが、
うん、
ここであえて小ネタ的なアンケートテーマ、
うん、
あなたが食べてみたい漫画アニメに登場した食べ物、
はい、
今まであなたが読んだ漫画見たアニメにきっとたくさんの美味しそうな食べ物が登場したことでしょう、
うん、
その中で最も心をわしづかみにされた食べ物、うん、思い出しただけでお腹が空いてくる食べ物を教えてくださいということで、
はい、
台風 FM ウェブサイトにございます小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますのでコメント欄よりご投稿ください。
お
ということで以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
ドパン、
チャラララチャラララ海とビールと
小ネタ超特急。
ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
うわ、パンダ？
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
パンダの運転手さん、はあ、
ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル0120-89-23940120-89-2394。
チキチドドンドン。
お母さん、これカレー？
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからはエイミーと太郎がおすすめの作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。
はい、
今回のセレクトは私はエンターブレインから出ております、はい、入江亜紀さんのランと灰色の世界、現在3巻まで出てます。
はい、
太郎ちゃんは、
はい、私シトロンコミックスのですね、ハニワさんの漫画おでんの人です。
ハニワさん、ハニワさんってあのベースを弾きながら語るハニワさんではない方のハニワさん。
はい、そうです。佐賀出身の方ではありません。
ではご紹介お願いします。
はい、ですね、おでんの人、ハニワさんの漫画なんですけども、
はい、
恋愛男子ボーイズラブプラスアルファってことで知ってる
はあ
のシトロンコミックスさんの、あの肩書きがそうなんですよ。恋愛男子ボーイズラブプラスアルファと、
うん、まあ BL。
BL です。まあ BL ですよ。まあ BL。まあ BL です。でも最近はね、そしたら恋愛男子ってね、いう呼び方もあるということですよ。
そう、何あの、オブラートに包んだような感じになってるだろうけど、全然包まれてないから、それ。
まあまあまあまあまあ。うん、そういう感じで、ボーイズラブの、ところで知られております、シトロンコミックスの、漫画おでんの人なんですけども、
はい、
まあ、思えばですね、うん、このラジオでも、いくつかですね、うん、ご紹介させていただいておりましたけども、ボーイズラブっていうジャンルを、
うんうん、
はい、まあその中で考えたらだいぶそういった濃いジャンルではないです。
がっちょりではないよね、
うん、がっちょりじゃないですよ。もう本当にほんのりとした片思い漫画ですよ、これ本当に。
私ね、さっきも話したけど、ボーイズラブというジャンルにおいては純愛っていう言葉はね、信じてな ないのね。純愛っていう体で、開いたら なんじゃこれみたい なこの肌色ページ何みたいなのが、あ、今まで裏切られてたから信じてなかったんだけど、今回本当言葉通りで、ピュアなラブだったわね。
ピュアでしょ、のっけから全然ピュアですよ。はい、まあね、この漫画っておでんの人って何よっていう感じだと思うんですけども、まあね、やんわりとご紹介しますとですね、職も失って資金もそうこう突きかけてしまった主人公勝山くんにですね、おでんを食べさせて助けたことがきっかけっていうのがすごいなと思うんですけど
おでんきっかけ、
おでんきっかけっていうのがすごいんですけど、まあそこで出会ったメガネのね、似合う美な親父富田さん、
富田さん、
はい、でこのね、富田さんが作ったおでんがですね、大変まずいと、でなんでまずいんだというところから勝山くんがね、いろいろとね気になって、そして恋になって、それして美味しいおでんをね作るという
なんか作ってあげたいと。意味わかんないよねこのストーリー、はしょるとだいぶ意味わかんない。おでんメインだよね、今話してる、
まあ、今一応ねこのおでんメインで言ってますけどもねこれね、まあなんて言いますかね、まあ大まか言えばそうなんですけども、ま
あ、これさ、一応言っとこ、グルメ漫画じゃないっていう、
そうだね、
あ、そうだね、クッキングパパとかそういう感じの体じゃないっていうところだけ説明しとかないと。
全くね、そういった料理漫画ではなくてですね、ちょっとドタバタ系なんだけども、結構しんみりする場面もいろいろと織り交ざったほんのりとしたですね、あったかい漫画でございます、まあまあいわゆる BL というところで言うと、まあそのおでんの人っていうだけで、私ですね、本当に買うまでは、あ、絶対これ擬人化だと思ってたんですよ。
おでんの具の擬人化だと思ってた、
絶対おでんの具の擬人化で、あ、ということはこんにゃくと大根ととか
はんぺんとと
はんぺんととかですね
でもそれだと、リリー・フランキーおでんくんだからね
そう、まあそこはまたちょっと違うジャンルですけども、
あそこまたちょっとジャンル違うんだけど、擬人化という点においては共通だよ、
そういうところで思ってたんですけど、こういう予想をね全く裏切ってしまいました。まあ、このほんのりした漫画っていうのは今結構増えてきてるみたいですよね、
BL
の中でも、さっきねミップも話してくれたんだけども、これね別にこの BL の棚になくてもいいんじゃないかなっていう、だって本当に普通のもうちょっと前に出して平積みで出してもいいぐらいの、
そうそうそう、
ほんのりいい加減の、
そう、これ
青年コミックだと思うんですよね。
そうだから、これさ、あれなんだよね、なんだっけ、だいたい本屋さんって書棚って出版社別、例えばなんか、ヤンマガとかね、アフタヌーンとかで分かれてるけど、これ出版元が BL の ね、
そうなんですよね、
出版元なんで、書棚が絶対 BL ジャンルの書棚に入ってるので、それだけで、ね、やっぱビールの棚に行かない人って多いじゃない、
そうなんですよ、
なので、これを あの見る機会がないんだよ、ね、圧倒的に、ね、漫画読みの人が。
私もですよ、これお友達から借りて、あ、これいいじゃんってちょっと思ったんですよ、うん、だって本当にそういう風にしないと分かんないっていう、なんかそういうお話がある、うん、あのだからそれがちょっともったいないなと思ってるんですよね。
これ一般の人が目につく、うん、ちょっとね、あの青年誌ジャンルの方にちょっと一回平積みしたら、うん、一気に知られるところの作品だと思うよ、ね、う
ん、あのまあ、いくらその、まあ、ちょっと片思いとかこういう部分はあるとはいえ、そんなねきつい表、あの描写とかもないんでね、
うん、
あの実に普通にいいあったかストーリーなんですよ。
絵柄もね、
絵柄もね、あの本当にあったかいい感じの可愛らしい、
うん、
あの漫画ですので、
うん、
このおでんの人きっかけでどんどん、あのもうちょっとこういう、もう本当いろんな人にも読まれるようなお話っていうのが、そういった BL のとこからどんどん出てもいいと思うんですよ。
これ完全にだってヒューマンドラマだもんね、
う
ん、
そうですよ。だからそういうところでちょっと私すごい気になって、今回ちょっとご紹介したいなと思った次第なんですよね。うん、
いいこれ、
うん、だからちょっとこのおでんの人きっかけでどんどんちょっとこの人の作品っていうのはもっと広がった方がいいと思うんです、う
ん、ね、羽生さんの、なんかあの、うん、BLとかっていう括りで紹介するのは絶対もったいない作品、
うんね、そうなんですよね。
そうそう、
うん、
これ普通に青年誌に連載しちゃったら、
うん、
普通にみんな読むし、普通にみんな評価すると思うよ、ね、
あ、これいい話、私好きっていう人は絶対いると思います。だから本当広がってほしいなと思いましたね。
ね、BL という敷居の中に入れとくのはあまりにももったいない ね、
うん、ね、
うん、
そこがちょっともったいないと思いました、
うんうん、
そんな感じでしたけども、
はい、はい、
ありがとうございます。じゃあちょっとエミッペの方、
はい、私ご紹介しますのはもうこれね、ネクストブレイクっていうか、もうこれもね確実にもうブレイクしてるんだけれども、うん、
はい、
ただねちょっと沖縄だと残念なことにね、そんなにまだ広がりがないので、うん、沖縄もこれから来るかなっていうところでは、
いや、これは来ますよ、
ね、ぜひ紹介しておきたいというのをね、うん、前から考えたんだけどやっとご紹介ができます、
はい、
入江亜紀さんの蘭と灰色の世界でございます、
はい、
もうこの作品大好きなんですけれども、この蘭と灰色の世界はですね、現在絶賛連載中の作品でございます、
うん、
で入江さんの作品ご紹介するの初めてなんで、簡単にプロフィールもご紹介しておきたいんですけれども、入江亜紀さんは同人活動を経まして、2004年コミックブーム史上に掲載されましたアルベルティーナでデビューし、翌年に群青学舎の連載がスタート。この群青学舎は2008年に完結したんですけれども、にもかかわらず現在でも書店さんで平積みされているほど人気の高い作品でございます、
うん、
で過去にはですね、入江さん、新井元子さんや浅野敦子さんの小説の挿絵なども手掛けられていらっしゃいました、
は
いはいはい、で2008年からフェローズで連載がスタートしたのがこの蘭と灰色の世界ね、
うん、
もうこれね、一巻発売された時点で買おうかどうか迷っていたタイトルだったの、
うん、
でもね、フェローズって偶数月にしか出ない雑誌なので、
うん、
いかんせん掲載作品が単行本になって出るのに時間がかかる、
うんうん、
大体年に1回ペースね、
うん、
まあ、ページ数が、ね、それだけたまらないので、うん、ということなんですけれども、フェローズ掲載の作品を追ってる人は分かると思うんですけれども、この年に1冊出るか出ないかのペースがね、非常にもどかしい、
うん、
ね、もういつもモヤモヤしてるんですけれども、
うん、
まあ、これもね、まだ話が続いてるので私も絶賛モヤモヤ中でございます、うん、で一応あのあらすじを説明しますと、とある町に住んでいるウルマ家の家族は皆それぞれが能力の違う魔法使いということで、うん、で、主人公はですね、小学生の女の子ランちゃんなんですけれども、ランちゃんは大きいスニーカーを履くとそれに合わせて大人になれる、
うん、
メルモちゃんみたいね、
うん、
大人になれる女の子でございます。で、子供の時は魔法を使うのが下手でほとんど使えないんですけれども、この大人の女の子に変身したら、うん、なぜか魔法はそこそこ使えるということで、で、ウルマ家のお父さんはカラスに変身できるし、お兄ちゃんは狼に変身するし、
うん、
お母さんは強い魔力の持ち主で、生まれ故郷にある封印の扉を守るために家族と離れて暮らしてるっていうのが、まあ最初の方の設定なんですけれども、うん、この漫画ではなんで家族が人間の町に住んでいるのかも、お母さんが守ってるね、うん、封印の扉の向こうに何があるのかも一切説明しないんだよね、
うん、
まあ現在の時点ではね。で、扉からね、一回だけ虫が一匹逃げ出したんですけれども、
うん、
これをなぜ魔法使いが総出で殲滅しようとするのかの説明もなし、
うんうん、
で、変身した方のランちゃん、大人になった方のランちゃんが出会った男性大太郎が、うん、なぜマンションのペントハウスに住んでいて、
うん、
仕事もしないのに裕福な生活ができてるのかとかも一切説明がないの、
うん、
で、そのまんまの状態で3巻まで進んでるの、
うん、
で、一応ね、あのストーリーの中身は、小学生のランちゃんの毎日をメインに進んでるんだけれども、うん、あのそれがね、 本当に魅力的に描かれてますね、うん、もう私びっくりするぐらいハマっちゃったもんだって、うん、で絵柄は一応人によって好みが分かれるっていう人もいるんですけれども、私は大好きな方。
ちょっと古い感じかもしれないね。
昭和の匂いがするところもあるね、うんうん、なんだけれどもこれは大好きな方だな、うん、私で、特にね、あのランちゃんが変身した時のさ、うん、あの女の子、ちょっと大人の女の子の時のランちゃんの、なんて言えばいいの、この八切れんばかりの生命感とかはつらつとした感じっていうのがね、うん、この紙面からもりもりと溢れてくる、
うん、
ね、キラキラした感じなんですけれども、まあ、このキラキラっぷりで言うと作品のタイトルもランと灰色の世界っていう風に書いてあるんだけれども、書かれているのは全然灰色じゃないんだよね、
うん、
もう本当にキラキラと輝いている色鮮やかな毎日が書かれている世界でございまして、
うん、
さっきね説明されていない部分が多いよねっていう風に話したけれども、
うん、
まあ、これがね後々ストーリーが展開して説明されるのであれば、
うん、
まあ、現在のところ3巻までですけれども、うん、これね伏線回収するのであれば年1回の単行本発売ペースだと待ち長くてかなり大変なことになると思う。
あ、何年かかるんだろうって思うよね。
もう私の中では下手したらこれ10年いくなみたいな感じなんですよね、
うん
うん、で入江さんはですね、この表紙、あのランと灰色の世界のこの表紙も大変素敵なカラー原稿で書かれてるんですけれども、うん、これね今時珍しくフルで手書きでございます。
すごいよね。
で、まあ、あの単行本の表紙のカラーイラスト本当に手に取ってみると素晴らしさがわかると思うんですけれども、うん、このですね、カラー原稿をどのように入江さんが仕上げているかっていうのがですね、ウェブサイトコミックナタリーにもう丁寧に動画の方で見ることができますので、
ね、
うん、こちらの方ですね絵を描いている方にはとっても参考になるかと思います、
うん、
ぜひチェックしていただきたいと思います。
あの私がですねこれちょっと読ませてもらった時に、うん、速攻で自分買いしました。なんでかというと このページ開けた時からのもうキラキラ感とワクワク感がもうとんでもないですよね。
まあ、言えば魔女っ子なんだけれども、そうそう、ジャンルで言うともうそういうのじゃもう完全にファンタジーの漫画の方に近いかなって思うね、う
ん、
私は。
で一応ちゃんと現実的な、まあ、小学女の子は一応小学生だから、その小学校の時のその、まあ、日比くんとの、ね、
うん、
その会話のなんかその子供っぽさの部分と、うん、大人になってからの大太郎との会話のその大人の部分っていうか、すごい面白い、
ね、
なんかそのやり取りが人との、うん、
これは本当にいい作品。もしねまだご覧になってない方は今この3巻までのうちにですね、うん、ぜひランと灰色の世界を押さえていただければと思います、う
ん、はい、本当ですよ。
はい、ということでご紹介いたしました、うん、次回のですね今月のこれピックアップ予定のタイトルご紹介しておきましょう、
はい、
来月はですね私はこちらもちょっと BL の方でも作品発表してます、
はい、
S と M さんの働けケンタウルスをご紹介いたします。
はい、
太郎ちゃんは
私笠井水さんの月夜の虎つぐみ、
はい、
短編集ご紹介いたします。
はい、という内容でお届けいたしますのでお楽しみに、
はい、
ということでですね小ネタ超特許早くも1時間が過ぎまして、
ね、
お別れの時間でございます、
はい、
次回のオンエアはですよ、
はい、
5月の9日ゴックの日、
はい、ゴックか
はい、ゴックの日に、
はい、
夜7時からオンエアとなっております。
響いてるジャンルの人がいるよねこれ。
台風 FM のウェブサイトにございます小ネタ超特急のブログにも、はい、今回ご紹介した内容や、アンケートなどがございますので www.fmnaha.jp をチェックしてみてください。
はい、
ということでですね、もう次回はゴールデンウィークですか。
本当ですよ。ゴールデンウィー
ク終わり切った感じの時なんですけれども、ね、ぜひぜひ皆さんですねこちらも聞いていただきたいと思います。
はい、
それでは次回ゴック5月9日にお会いしましょう、はい、小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
太郎でした。
それでは皆さん
さようなら。
バハハ
バハハイ
コプカ
コプカ
起きたいのです。さようなら、さようなら、さようなら、セレナーデ。さようなら、さようなら、さようなら、セレナーデ。